12、計画等の策定・改定、パブリックコメントの結果公表。区では令和3年12月に5件の計画の策定・改定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行いました。各計画等についてパブリックコメントの結果を公表するとともに、寄せられた意見の一部を紹介します。計画等の全文といただいた意見は、区ホームページ等で公開しています。区ホームページの二次元コードがあります。13、地域福祉計画。区では、誰もが住み慣れた地域で共に支え合い、安心して生き生きと暮らすことができる社会の実現に向けた取り組みの一環として、江東区地域福祉計画を策定しました。策定にあたりパブリックコメント、意見募集を行い、50人の方から86件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、4月28日木曜から、区ホームページ、福祉課、区役所3階1番、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館、高等情報ステーションで一部600円で販布。なお、概要版を各閲覧場所で配布。計画の概要。計画の位置づけ。江東区長期計画のもと、福祉の分野別計画の上位計画として策定します。計画の期間、令和4年度から7年度の4年間とします。基本理念と基本方針。基本理念、区の地域福祉の将来像を次のように掲げます。一人一人の尊厳が守られ、地域で共に支え合い、誰もが笑顔で安全に暮らせる町。基本方針、基本理念の実現に向けて進める各施策の方針は次の3点です。1、3つのつながりを作る。2、誰もが大切にされる社会を作る。3、地域福祉の基盤を作る。包括的な支援体制。公的な支援と地域の支え合いによる支援が重層的に機能する包括的な支援体制を構築します。施策と取り組み。基本方針1。施策1。地域のつながりを作る。地域コミュニティの希薄化が進む中、気軽に集える場の設置や、関係団体同士のネットワーク化等により、地域のつながりを作ります。施策2、行政のつながりを作る。制度の狭間の問題や、複数の分野にまたがる問題など、複雑・多様化する区民ニーズに対応するため、行政内部の連携強化を図ります。施策3、地域と行政のつながりを作る。地域の支え合いによる支援と行政による公的支援が重層的に機能する包括的な支援体制を構築するため、地域と行政の連携・協働を推進します。基本方針2、施策4、人に優しい街を作る。誰もが利用しやすい安全で安心できる街づくりに向け、バリアフリー化を推進します。施策5、一人一人の尊厳を守る。誰もが人権が守られ自分らしく暮らせる社会に向けて、一人一人の暮らしを支える取り組みを進めます。施策6、災害時の福祉を向上させる。災害発生時に、安全に安心して避難できる地域づくりに向けて、災害への備えや災害時の支援のあり方の検討を進めます。施策7、誰もが社会参加できる仕組みを作る。誰もが社会に参加しやすい環境の整備に向けて、一人一人の能力発揮への支援や地域に関わりやすくする仕組みを構築します。基本方針3、施策8、情報の適切な活用を図る。 誰もが等しく必要な情報を簡単に入手できるよう、デジタル社会の広がりを福祉分野に活用する取り組みを進めます。施策9、福祉の質を向上させる。質の高いサービスの提供等に向けて、福祉人材の育成や福祉サービス事業者への支援、伴走型支援やアウトリーチ型、訪問型、支援等の充実に取り組みます。施策10、啓発活動を推進する。一人一人の個性が尊重される社会の形成に向けて、多様性や共生社会に対する理解促進を図ります。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。8050問題を抱えている家族は、周りに知られたくないと引きこもりがちと聞いたことがある。相談も気軽にはできないと思うので、近所の人で気づいた人がいれば、区に相談できるような仕組みを作ってほしい。区の考え方。誰でも気軽に相談ができるよう、区や社会福祉協議会が連携し、相談体制の充実を図ります。介護される人だけでなく、介護する家族親族のことも守り助ける計画であってほしい。区の考え方。区では在宅で高齢者を介護している家族等を対象に、高齢者家族介護教室を開催し、介護技術や介護者の健康づくりなどの知識・技術の習得、介護負担感の軽減に努めています。合わせて認知症家族交流会を開催し、介護に関する情報共有や息抜きの場としてご利用いただいています。今後も必要な仕組みや取り組みについて検討し、相談支援体制の充実を図っていきます。問い合わせ先、福祉課福祉管理係、電話 3647-4318、ファックス 3647-9186。14、青年貢献制度利用促進基本計画。区では、青年貢献制度の利用を含む権利擁護支援体制を充実させる取り組み指針を示すものとして、江東区青年貢献制度利用促進基本計画を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、54人の方から83件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、区ホームページ、地域ケア推進課、区役所3階7番、障害者支援課、区役所隣防災センター2階15番、高等情報ステーション、区役所2階、権利擁護センター、高齢者総合福祉センター2階、保健所及び各保健相談所、障害者福祉センター、各福祉園、各図書館、各長寿サポートセンター。計画の趣旨。青年貢献制度とは、青年貢献制度は、認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が選任した、後見人、補佐人や補助人、以下後見人等が本人の意思を尊重しつつ、契約や財産管理、心情保護を行うことで法律的に支援する制度です。これからの権利擁護支援。青年貢献制度の利用促進を含む権利擁護支援の充実を図るため、中核機関及び地域連携ネットワークを整備します。中核機関とは、権利擁護支援を必要とする区民の方を、迅速に適切な支援につなげるために、関係機関やチームで構成された権利擁護支援のネットワークの中心となって、全体のコーディネートを担う機関です。地域連携ネットワークは、地域住民と区内の既存の関係機関、医療、福祉、司法等の分野を超えた多職種が、有機的に連携する権利擁護の支援体制を言います。区は判断能力が十分でない区民の権利を擁護するため、権利擁護支援や 青年貢献制度を必要とする人の発見、相談対応、適切な貢献人等候補者の選任支援、貢献人等の支援、制度の普及啓発を行う体制を整備し、青年貢献制度の利用促進に努めていきます。なお、中核機関の整備時期については今後調整していきます。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。重度障害者等、貢献相当の方については、貢献人等の報酬を 100% 助成してほしい。区の考え方、青年貢献制度は原則として本人の負担において利用することとなっています。区は報酬助成を実施していますが、本人による負担が困難である、生活保護を受けている方、または生活保護に準ずる低所得である方を要件の一つとしています。報酬助成制度のあり方については、国や他自治体の動向を注視し、今後検討していきます。チームによる対応として言及されていた内容に賛同する。当事者が孤立することがないような仕組みの構築をしてほしい。区の考え方。中核機関の整備をはじめ、貢献人等と関係機関と連携が進むよう努めていきます。また、新たに青年貢献制度の利用にあたって、貢献人等の仕事や費用等、全体的な理解を進めるために役立つ情報を、区ホームページ等に掲載して、制度周知に努めていきます。問い合わせ先、地域ケア推進課権利擁護係、電話 3647-4324、ファックス 3647-3165。 15. 都市計画マスタープラン2022。区では社会情勢の変化や課題に対応し、区民の皆さんと共に持続的に発展する街を目指すため、江東区都市計画マスタープラン2022を策定しました。策定にあたりパブリックコメント。意見募集を行い、213人の方から272件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、4月25日月曜から、区ホームページ、都市計画課、区役所5階21番、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館、高等情報ステーション都市計画課で一部1200円で販布。計画の概要、重点戦略、早期の実現に向けて取り組むべき重要な街づくり政策である、地下鉄8号線延伸の街づくり、未来の臨海部の街づくり、浸水対応型の街づくりを重点戦略として位置づけ、対応する将来都市構造の軸、ゾーン、拠点の形成に向けて取り組みを強化していきます。将来都市像と目指すべき江東区の街の姿。今後20年を見据えた街づくりを進めるため、将来都市像を持続的に発展する共生都市と設定し、将来都市像を構成する5つの目指すべき江東区の街の姿を示します。1、災害や環境変化などに対する回復力の高い持続可能な街。2. 水辺と緑に彩られ、快適で心豊かな生活が享受できる街。3. 多様な人が住みやすく、健康に生き生きと暮らせる街。4. 交流活動による賑わいが絶えず成長し続ける街。5. 区民の力で新たな価値を創造し、未来に発信する街。テーマ別まちづくり方針。目指すべき江東区の街の姿の実現に向け、8つのまちづくりのテーマを設定し、テーマごとにまちづくり方針を示します。テーマ1、安全安心部門。緊急時にも適時的確に対応する回復力の高い都市。 テーマ2、環境部門、地球温暖化対策に対応する脱炭素都市。テーマ3、水辺と緑部門、水辺と緑に彩られ、交流と活力を生み出す快適な都市。テーマ4、住環境部門、多様な暮らしを育む定住都市。テーマ5、健康スポーツ部門、誰でも生き生きと暮らせる健康都市。テーマ6、道路交通部門、快適に移動できるネットワーク都市。テーマ7、環境交流部門、自然や文化、地域資源が織りなす観光交流都市。テーマ8、景観部門、みんなで作る美しい街並みを次世代に継承する都市。地区別街づくり方針。地区別街づくり方針では、これまで行政を中心に進められてきた拠点の街づくり、及びテーマ別の街づくりを土台とし、地域主体の街づくりに向け、地域住民等が中心となって進めるエリア街づくりを展開していきます。計画の実現に向けて、将来都市像の実現に向けた関連施策の展開を促すため、街づくりの成果管理と振興管理のあり方を示します。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。南北都市軸について、地下鉄駅を拠点とした各地区別に特徴のある開発を行うべき。区の考え方。南北都市軸については第2章において、文化・歴史などが特徴的な深川地域と城東地域と、大規模開発などが進展している南部地域の新たな市街地の連携を強化し、区の均衡ある発展を図る新たな都市空間として育成する、との方針を示しており、南北都市軸上の各拠点の方針と合わせ、地域特性を踏まえた街づくりを進めます。湾岸部に位置している江東区の独特の強みを生かして、回遊性の高い水辺と緑のネットワークの形成を推進してほしい。区の考え方。水辺、潮風の散歩道整備などによる水彩軸の形成を図るとともに、道路等の緑化空間の整備や保全により、回遊性の高い水辺と緑のネットワークの形成を推進します。問い合わせ先、都市計画課、都市計画担当。電話 3647-9439。ファックス 3647-9009。16、一般廃棄物処理基本計画。区では、ゴミの減量や一般廃棄物の適正処理等を定めた、江東区一般廃棄物処理基本計画を改定しました。改定にあたりパブリックコメント、意見募集を行い、106人の方から177件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、区ホームページ、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階6番、高等情報ステーション、区役所2階、清掃事務所、潮見 1-29-7、各図書館。基本理念、基本方針と目標。持続可能な資源循環型地域社会の形成を基本理念とし、次の基本方針を定めています。1、区民、事業者、区の情報共有と連携の強化。2、リフューズ、リデュース、リユース、リペアの推進。3、環境負荷低減効果を考慮したリサイクルの推進。4、安全安心なゴミの適正処理。また、一人一人の意識や行動を変えていくことが大切であることから、もったいない一人一人の行動が地球を守る、未来を変えるをスローガンに掲げ、ゴミ減量をより一層推進するため、次のような目標値を設定しました。 民一人当たり一日の資源ゴミの発生量。一人一日当たりのグラム。令和2年度656グラム。令和13年度561グラム。区民一人当たり一日の区収集ゴミ量。一人一日当たりのグラム。令和2年度480グラム。令和13年度391グラム。資源化率。令和2年度 27.2%。令和13年度 30.7%。大規模建築物事業者の再利用率。令和2年度 71.73%。令和13年度 74.70%。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。情報共有については、インターネット、スマートフォンなどを利用してはいかがか。区の考え方。区では、ホームページや資源ごみ分別アプリでリサイクルに関する情報を随時発信しています。区民のライフスタイルは様々であり、利用する情報媒体も個々人によって異なりますので、区では多様な媒体を用いた普及啓発に努めていきます。プラゴミはなくすことは難しく、現状はマイクロプラスチックなど処理しきれない状況かと思う。区の考え方。プラスチックは生活に密着しており、すぐにすべてなくすことは現実的ではありません。一方で、過剰包装に見られるように、本当に必要かどうか疑わしいプラスチックもたくさんあります。これらの不要なプラスチックを一人一人の努力で減らしていくことが大切です。問い合わせ先、清掃リサイクル課清掃リサイクル係。電話 3647-9181。ファクス 5617-5737。17. 災害廃棄物処理計画。区では災害時に発生する災害廃棄物を適正かつ円滑に処理するために、江東区災害廃棄物処理計画を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、33人の方から43件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、区ホームページ、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階6番、高等情報ステーション、区役所2階、清掃事務所、潮見 1-29-7、各図書館。計画の目的、高等区災害廃棄物処理計画は、平常時の備えや、発災時の状況に即した対応などの基本的な事項を定めることで、災害時に発生する災害廃棄物を適正かつ円滑に処理することを目的としています。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。災害時に速やかに仮置き場を場所や分別等が一目でわかるように設置して、告知してほしい。区の考え方。発災時に速やかに仮置き場を開設・周知するために、平常時に仮置き場候補地やレイアウトの検討、チラシ等の広報物の作成を行っていきます。災害時におけるリサイクル業者の確保はどのように対策しているのか。区の考え方。区では災害廃棄物の処理に関する協定を締結しています。また、広域処理を行う場合の連携体制についても、本計画に掲載しています。問い合わせ先、清掃リサイクル課清掃リサイクル係。電話 3647-9181。ファクス 5617-5737。